今日は二人、久しぶりなんですけど、二人ゲストがいまして、久しぶりの登場になる、ハクこと白郎さんです。
こんにちは、どうもです。
どうも。で、もう一人はですね、これ初登場なんですけども、ホンマックスこと、ホンマーさんです。
どうも、日本の皆さんおはようございます。ホンマです。
で、ホンマックスさんは初登場なんですけども、
はい。
リビルドを聞いてる人には、一応、ちょっとお馴染みの、こともあって、それは何かというと、エンディングテーマはですね、たまにというか、最近は毎回流してるんですけども、それを作ってくれたのが、ホンマックスさんです。
どうも。
そうですね、エンディングは僕の方で、こう、結構急に終わるパターンのエンディングが多かったんで、今まで。今までいつ終わったかわからんっていうクレームが結構来ていて。
それが持ち味だったのにね。
そう、最初の頃はそれが、こう、売りだったんですけども。さすがに、自分で聞いてても、リピートとかにしてると、いつ終わったかわからないうちに次が始まっちゃうみたいなことがあって。
あ、なるほど、なるほど。う
ん、まあ、さすがにちょっと良くないなと思って入れたんですが。で、最近なんか、今度はオープニングを作ってくださったそうですね。
いや、あれもね、ちょっと、本当J さん、J 聖太さんからの無茶ぶりがありまして。
そうなんです。僕の方では特にお願いしたつもりは全くないんですけども。
ですよね。僕も全然作る気はなくて。
草の根で作った。
そうそう。そう。いや、でもなんかリビルドでパソコンサンデーのネタが出始めてから、
うん、
YouTube でやっぱりパソコンサンデーを見て、
うん、
あ、なんかこのテーマ曲今風にアレンジしたいなっていうのはちょっと思ってたんですよ。
実は思ってたんですね。
そうそうそう。ただその時間がないというかやるきっかけがなくて、まあいいかと思ってたら、
うん、
まあ、ちょうどタイミングよく生徒さんからやれと、うん、お達が
このブログがね、かなりテンションがちょっとおかしい感じになってて。
あ、そうですね。わざとそういうテンションでね。
わざと。
わざとやったんだ、あれ。
わざとです。本人は至って真面目ですよ。
あ、そうなんだ。いや、やっぱり音楽作る人は薬決めなんか音楽作るのかなと思って感心してたのに。
いや、でも、リミックスって結局同じ曲を何回も何回も聴くので、
うん。
うん。本当ちょっとあそこに書いてあることは、ほぼ、本当にそういう感じで。
うん。
うん。ちょっとテンション上げていかないとね、飽きちゃうというか。
そうですね。
うん。うん。
これはあれですね、もともとパソコンサンデーって、この番組でなんか最近よく、出てきますけど、まあ、昔やってたテレビ東京かなんかの番組で、
うんうん、
で、イントロというかオープニングテーマがあってですね、YouTube に行って、パソコンサンデー OP とか言って検索すると出てくるんですけども、なんか、すごい、音楽もそうなんですけど、映像が結構。
映像がね、CM とか見ちゃうよね、
そうなんですよね。
昭和な感じで。
うん。しかもオープニングの映像がなんか、小倉さんが、なんか笑ってる顔とかがこう変なリミックスされてて、すごい。
あ、そうそう。スーパーインポーズっていうの？
そういう感じなんですけど、うん、これはなんていう曲なんですか、これ。
これは、姫神センセーションさんのガンドゥっていうのが正しい呼び名っぽいですね。
うん。
うん。まあ一応リミックスするにあたって権利関係大丈夫かとか、そもそも編曲していいか、アレンジしていいかっていう、うん、一応権利確認も一応してるんですよ。
おお。
あ、したんだ。すごい。
いや、一応前ね、本職だったところもありまして、うん、そこはちょっとね、確認してからやろうかなと。
で、権利的には OK だったんですか？
うん、権利的には問題なくてですね。
おお。
まあ、ちょっとこの姫神さんの、まあ、リーダーというか、星さんっていう方いらっしゃるんですけど、まあ、その方もちょっとお亡くなりになってて、その息子さんが今、その姫神というバンドを引き継いで、今でも現役でやられてますね。実は。
その辺も調べた上でやったってことですね。
そうです、そうです。
うん。
で、一応そのパブリッシングっていうか出版権も、その星さんの自分の会社で、パブリッシングしてるので、まあ、問題ないっていうことで。
なるほど。
はい。
この曲はね、ブログポストにも書いてますけど、結構テンポが速いですよね、BPM156。
そうなんですよね。もともとかなり速いので、
うん、
まあ、これ聖太さんからね、今風にしてくれっていうことで、まあ、いろいろ試したんですよね。はい。 で、まあちょっとハウスバージョンとかトランスバージョンとかテクノバージョンとかね、今風のミレニアムポップ系にしようかなと思ったけど、やっぱ155って結構早いので、
うん
うん、どうしようかなというふうに、まあ、悩んで、まあ、結局ハーフビートでいこうということで試したら結構しっくりきて、まあ、オープニングに流したとしてもあまりチャカチャカしないかなと思って。
なるほど、
うん、
じゃあこれは公式テーマソングにしても全然 OK っていうもんですか？
さらに踏み込んだ処理が必要になりますけど、一応まあ、公式にしても大丈夫です。
ああ。
なるほど。
はい。
まあ僕のポッドキャストそうですね、オープニングテーマ今まで入れてなくて、オープニングテーマがあるポッドキャストって結構あるんですけど、僕個人的に、早く聞きたい感じなんですよね。自分が聞くとしたら。うんうん、なので、うんうん、オープニングとかあるとすぐ早送りとかで飛ばしちゃうことが多いので。
うんうん、早く始まってすぐ終わるみたいな。
そうそうそう。
そうそうそうそう。そのビアンのスタイル知ってたから、
うん、
別にオープニングとか作っても、ちょっとネタ的に、一発的に終わるかなと思って、
うん、
うん。ちょっと長さもね、フル尺作んないで頭だけちょっと作って終わりにしようかなみたいな感じで。うん。うん、サウンドグラウンドに上げてるのは、2コーラス、2回リピート入ってるやつなんですけど、
はい。
一応そのリビルドでまあちゃんと使っても大丈夫だなっていうことで、そのまあ約半分の長さにした30秒バージョンとかね、エディットもね、
うん、
宮に渡してね、
はいはい、
もしよかったら使ってください的な。
なるほど。まあじゃあそれは、はい、後で、リンクと、あともしミックスするときに入れてみてもいいかもしれないですけどね。
あ、そうです
ね。うん、そうします。
はい、
そうですね。
これなんかせっかくなんで、じゃあいろいろ作るときに試したハウスバージョンとか一瞬流しましょうか。
いいですよ。
はい。ちょっと今なぜかここにシーケンさんが立ち上がってるんで。はい。じゃあちょっと流します。
はい。すごいですね。
いいですね。
これ実は元のテンポ155なんですけど、
うん、
今流したの140って結構遅めにしてあるんですよね。
確かに。
はい。で、まあ結構遅めにしたとしても、まあ、通常の縦乗り四つ打ちで入れちゃうと結構アップテンポというか、
うん、
うん、ちょっとね、冒頭に流したら疲れちゃうかなっていう。のでいろいろ試行錯誤はしてですね、結果的にまあブログにも書いたんですけど、ハーフビートってどうかなって試したら、まあ意外としっくりきたんで、じゃあこれにしようみたいな。
うん、ハーフビートっていうのはテンポ、はい、BPM は変えないで、その打つハックを変えるってことですよね。
そうですそうです。あとベースラインとかもちょっと遅めに、遅めっていうか、まあ約半分にして、う
ん、なんかダブステップ風みたいな感じですよね。
そうで、そうですそうです。まさにダブステップがそういう発想で作ってますよね。
うん、
うん、
最近だとエレクトロ系のはなんかそのメジャーな人でも、まあ、パフュームとかキャリーパインファムとかも、
うん、
結構ダブステップ入ってたりしますもんね。
そうですね、まあ、結構あの音色が流行りというか、
うん
うん、
これでも本職、今は本職ではないんですよね。
そうですね、たまに日本のレーベルから仕事の依頼があればやるみたいな形で。
なるほど。
はい。まあ、たまにTwitterとかで、この前もシアトルのなんか、レーベルの人が、ちょっと一曲アレンジしてくれとか言って
、
連絡来たりっていうね、まあ、ちょこちょこそういう依頼があればやるという感じで。
じゃあ、これ聞いてる人でなんか、仕事があったら依頼してもいいんですか？
あ、全然Twitterの方で投げてください。
無茶ぶりを、感が。
無茶ぶりを。
いいですね。
はい、まあ、結構昔はレコード会社とかテレビ局の無茶ぶりをされまして、もう何が来ても驚かないというか。
ブログに書いてるようなテンションで毎日やってたんですかね。
いや、本当若いっていいですよね。
自分がね。
いやね、本当自分が若いとリポビタンデーさえあればもう徹夜なんか何のそのみたいなね。
リポビタンデー以外のものを決めてる感じですけどね、ブログは。
なんかね、そう、うん
いや本当ね、あのいやそういうの全く当たり前ですけどなくて。ね、
まあ最近はレッドブルとかガンガン飲めば、
あそう、うん、あそうそう、レッドブル3本ぐらいいってますねあれは ねいや本当に、うん、まあでも結構あのダンスミュージック作るのって、あのもちろんそういう何でしょう、ノリも大切なんですけど、意外とあのちゃんとタイムラインに忠実にステップ録音つって、あの数字とにらめっこして入れていくので、
うん、
割と理性もある程度保ちながらやっていかないと、後で1日経って聞いたらなんじゃこりゃっていうミックスになってたりとか。もう最近なんかあれですよね、 MacBook 一台あれば、本当あれも MacBook 一台で作ってるんですけど、
うん
うん、もうあのシンセサイザーとかミキサーとかなんか買わなくても、今入ってるそれこそガレージバンドとかで、
それだけできるんですか？
うん、できちゃいます。ぶっちゃけあのこのリビルドのエンディングテーマあるじゃないですか、
うん、
あれは本当ガレージバンドと、まあ、最初に入ってる音源だけで作ってます。
すごいですね。
はい、まあ、あれはあのちょうどね、あの去年の夏ですよね。あ
のそうなんですね。
そうそうそう、ちょうどあの日本の実家に帰ってて、
うん、
あのまたまたまオフだったんで、全くそういう音源の準備とかしなくて、でもまあ仕事の依頼受けたからにはすぐに納品しなきゃなみたいな感じで、とりあえずあり合わせの Mac に入ってる音源で作るかみたいな
仕事が早いですね。しかもすごい、
そうです、
だいたい依頼してから 2,3 日で来ちゃうんで。
そうですね、あの結構慣れちゃったというか、昔もあの本当アルバム1枚1ヶ月で作ってくださいとかちょっとショートアルバム4曲出すんで3週間でお願いしますとかっていう結構無茶ぶりがあってですねなんとなくこうあのフレームワークっていうんですかね、それはできてるので、まあ ある程度その自分が得意なジャンルだったら割と短い期間で作ることも可能ですね。
すごいですね。今度あの僕も今ポッドキャストの編集はガレージバンドでやってるんですけど、
うん、
まあその辺の使い方ももうちょっとあの教えてほしいです。
あ、ぜひぜひ、はい、ぜひぜひ、はい、
お願いします、はい。昨日あのねこの、オープニングテーマの話とかもちょっと昨日の生放送でやったんですけども、
はいはい、
広島さんとね、あの奥井さん、N さんとナーンが来て、ポッドキャストの特別編っていうのをやりまして、今のところその配信ですね、ポッドキャストの方で配信するのはちょっと未定なんですけども、
うんうん、
MP3 のファイルをですね、あの有料で買うことができるんで、もしあの聞きたいという人がいればあの買ってみてください。今ツイッターの方でですね、あのさっきリトイートしたのがあるんですけども、 URL は gum.co/rebuildfm-sp1 ってとこで買えますんで、興味ある人は聞いてみてください。宣伝でした、
うん、いやこれはぜひ聞くべきですよね
あのこのね、あのデスクリプションには将棋、スマートフォン、カープレイ、グーグルなどについてって書いてますけど、まあ、もうちょっとね、あのくだらない話が多いというか、
まあおっさんがくだまいてるような感じ
そうですね
そうそう、まあ、あの広島さんと奥井さんのね、あの暴走機関車コンビは大変ですよねもう、
もう完全にあの仕切るのが無理というか話が全く止まらないんで
ね、え、うん、
すごかったです、
うん、あれも聞いてる側も楽しい雰囲気が伝わってきて
ちょっとあれをずっとね1時間2時間聞いてると相当疲れると思うんですけど、
うん、
45分ぐらいであのちゃちゃっとまとまってるんで、
うん、
興味ある人は聞いてくださいって感じです。はい、じゃあ次のネタなんですけど、まあ、軽くちゃちゃっとガジェットネタを2つほどやりたいんですけども、
はいはい
はい、
どっちが先行こうかな。先週出たバッテリーボックス、getbatterybox.com っていうところにある、これは、MacBook を充電できる、外付けバッテリーということですね。あの、似たような製品にハイパージュースとかあると思うんですけども、
うんうん
うん、これは、ちょっと見た目が、あの、すごくコンパクトなのと、あとは、マグセーフ2のアダプターが最初から付いてるっていうところが、新しいんですかね。
うん、これあのコネクタの部分、あの前のハイパージュースも実は持っててですね、
はい、
あのハイパージュース、その結局マグセーフのコネクタ部分の権利関係がうまくいかなくて、結局そのユーザーに自分で自分が持ってるマグセーフアダプターをぶった切らせて、でそれをつなぐっていうね、やつをやってますけど、このバッテリーボックスはパッと見ね、
これも手作り感あふれた感じですよね。
ね、この写真はプロトタイプ的な感じでね。
ね。
そう、なんかこのマグセーフ2は多分1と2のアダプターを再利用しているのかなっていう感じのデザインではありますけど、
うん、まあどうなんだろう、そのコネクターのパーツのライセンスフィーとか払わないといけないとか、そういうのあるかもしれないですよね。
で、あとそもそもアップルがそういうの許すかどうかっていうのもちょっと気になってて、ハイパージュースは結局それアップルが許してくれなくて、苦肉の策で結局最初はあのエアライン、アップルが出してる飛行機で MacBook のアダプター使えるようにするエアラインアダプターかなんかをユーザーが買ってつなげてね的な、結局その責任を全部ユーザーサイドに持ってくるっていうので結構回避してるんですよね。
うん、
うん、あの FireWire のポートなんかあれはアップルがパテント持ってて、うん、1ポートあたり1ドルかな、結構高額なライセンスフィーを払わなくちゃいけないっていうのもあって、うん、FireWire ほとんど普及しなかったっていう、まあ歴史があるんですよね、
うん、
なんでまあマグセーフのアダプターをライセンスしてくれるかしてくれないか、してくれないんであれば、
まあ何かしらの、
何かしら、
そうユーザーに結局またアダプターのね線をぶった切らせて、自分でつないでねみたいな。
でも一応ここらあの出してるところではそういうのは必要ないような風に見えますけどね。
ね、うん、そうパッと見はね、だからで実際の商品が出てきて量産体制に入ったらどういう風にクリアするのかなっていうのはちょっと楽しめてたりするんですけどね。
うん、さっき言ってましたけど、あのエアラインのあの飛行機のバッテリーから取るやつっていうのは、
うんうん、
多分あの MacBook 本体のバッテリーは充電できなくて、あの MacBook を動かすことはできるけどバッテリーは充電できないっていう確か仕様だったんですよね。
そう、 45W で一番あの MacBook のアダプターの中では容量が小さいやつですよね。
うん、
エア向けのアダプター。
ああ、で充電まではできない、ね、
そうで、これもそうなんですよ。でこれは一応それをなんかポジティブに捉えていて、うん、なんか本体のバッテリーを充電することはないので、そのバッテリーサイクルを無駄にしないみたいな、なんか。
うん、ああ、うん、前向きに捉えると。
そう、前向きに捉えてる。
非常に前向きに。うん。
まあでも、あれですよね。これやると多分4時間とか5時間とか多分使えるんだと思うんですけど、うん、まあ、実際に今の、あの、MacBook Pro とか、あの、ネティナとか Air とかの、うん、実用時間がだいたい6時間8時間ぐらい使えると思うんで、
うんうん、
これをもうプラスすれば本当に十分かなという気がするんですけどね。
まあそもそもこれもいるかいらないかって言うとあんまいらないんじゃないかっていう気も。
まあね、マーベリックスにしてね、ハーズウェルプロセッサーで動かせばそれなりに結構駆動時間伸びてますもんね。
うん、普段うちかオフィスか車の中しかいないから、まあ充電しなくてもいいかなみたいな。
うん、まあ実際はね、だからカンファレンスとかミーティングとかでね、ちょっとあのアダプター使わなきゃいけないシチュエーションとかね、
うん、
そういう時には便利かなと。
そうですね。ただ見た目サイズすごい小さそうだし、あと iPhone とかの普通の USB のチャージャーとしても使えるのであれば、普段持ち歩いてるモバイルバッテリーを置き換えてもいいかもっていう気はしますよね。
ね、これはいいかもしれない。
それはあるかも。
うんうん、確かに。
まあ今139ドルでプリオーダーできて、多分シッピングは多分レイターディスイヤーかな、
ちょっと先ですね、
感じですね、
うん、
まあ例えば純正のマグセーフアダプターにバッテリーがついてるとか、そういうオプションもあってもいいかもなとか。
うん、
確かに、
うん、
まあちょっと楽しみな感じなんですけども、まあ、モバイルバッテリーというか、にちょっと関連して、もう一個新しいガジェットを僕最近買いまして、
ほうほう、
これはアンカーという、知る人ぞ知るというか、最近ちょっと有名になってきてるガジェット系のメーカーだと思うんですけども、うん、そこの 40W の 5ポート USB アダプターっていうのが、
うんうん、
多分1ヶ月前ぐらいに出たのかな。で、ずっと Amazon で品切れだったんですけども、
うんうん、
最近買えるようになったんで、ちょっと買ってみたんですが、
うんうん、
これはどういうものかというと、まあ、USB のバッテリーチャージャーアダプターで5個ポートがついていて、で、出力の合計が 40W で、1個1個が、いくつまで超えてるんですかね、 2.1A ぐらいまで出るんですかね、
うんうん、結構いい、うん、
その1個前のモデルもあったんですけども、それは最大が 1.5A までしか出ない感じだったと思うんですが、
あ、2アンペアのポートも2つかなついてて、
うん、
1アンペアと 1.4 アンペア2つと2アンペア2つみたいな、結構あの2アンペアどこかなみたいな、 iPad の充電するときにどこかなみたいなので、ちょっと挿すところをこう選ぶみたいなところがあったんですけど、今度は新しいやつはね全部2アンペア
ポート。そうなんですよね、
うん、
その5個ポートがあって、前のやつはこの iPad ここ、あの iPhone はここ、 Android はここ、 Galaxy はここみたいな感じでこうマークがついてたんですけど、うん、これは5個どこに挿してもあのいい具合にやってくれるっていう感じですね、
うんうん、いいですねこれは、うんうん、
まあいいっすね。
そうそう、結構ね旅行の時とかね、なるべくアダプター減らしたいとか、家のコンセントの周りでアダプターがごちゃごちゃしているところをねすっきりさせたい時とかね、
うん、そうなんですよ、うん、これサイズもすごく小さくて、
うんうん、
多分スマートフォン1個より小さいんじゃないですかね、数サイズ的には。
うんうん、
確か日本でも売ってるみたいで、アマゾンで3,000円ぐらいで売ってました。
うん、
うん、これ PC にはつなげないですよね、 PC のポートとはまた別なんですよね。
PC につなぐってどういうことですか？
どういう、
うん、例えば開発してるとこう Android 3台くらいつなぎたくなるようなことがあって、
うん、
それぞれからログキャットを取るとかですね。
あのハブとして使うってことですよね。
そうそうそうそう、うん。
それは多分できないかな。
それまた、あ、でもこれアンカーがその USB のハブ結構あの高出力なあれ出してますよ。だからそのあのハックの用途に対応する USB のハブは
アンカーが。じゃあ調べてみよう。
うん、
はい、あります。
でもまあこのバッテリー充電するのとはまたちょっと別。って感じですね。
そうそう、うん、普通に USB のハブ、
うん
うん、
これでもアンカーっていうブランドは結構そういうこういう面白い製品をいっぱい出してて、
ね、これ元グーグラーさんですよね。
そうなんですよね、グーグル辞めた人が作ったスタートアップというかハードウェア系のもので、
ね、日本人の人もいる、これもしかして
ですかね。なんかあのサイトの方も日本版とかあるし、 Amazon のジャパンでもいっぱい売ってるし、
ね、このあの製品の写真の裏のところもね日本語で、
うん、
書かれてたりとか。
あ、本当だ、アンカージャパン株式会社とか書いてある、
うん、そうなんです。あと多分これ OEM みたいにしてるのもありますよね、多分。
そうそう、あの多分ねこれ一番最初のバージョンは香港かどっかの会社が作って、まああの日本のねこのアンカー以外の会社とかもこの4アンペアアダプターズって出してましたけど、
うん
うん、なんか今度の8アンペアのやつはアンカーだけしか今のところ見当たらないですよね。
うん、
うん、
いやでもこれ値段もすごく安いし、その今僕は家で使ってるんですけど、まあ来週とか例えば旅行に行った時にあのねデバイスがまあ3つ4つ充電必要になるんで、すごく良さそうかなって思いますね。
いいですよね。
うん
うん、
これあの前のアンカーのアダプター買った時に、まあ2アンペアだったら iPhone とか Nexus とか早く充電できるかなと思って、ちょっとあの電流計で測ってみたりしたんですよね、ちょっと、うん、いやなんとなく2アンペアポートとかあったら、例えばそのスマホさせた時に早く充電できるイメージがあるじゃないですか。
ありますね、
うん、まあ、確かにそういうのをマーケティング的にアンペア数を高く表示して早く充電できるよみたいな売り方してるところもあると思うんですけど、
うん、
本当にそうなのかと思って、まあ測ってみたわけですよ。
はい。
はい。まあそしたら、まあ、スマホとか iPhone とか含めて、まあ最大1アンペアまでしか流れないようになっててですね。
うん。
まあ例えば2アンペアのポートに挿したとしても、それ以上は、あの、1アンペアマックスアウトで早く充電されることはないなということが分かりまして。
ああ、なるほど、
うん。
でも逆に言うと、2アンペアのところに挿しても、家電流になるってことはないってことです
ね。ないね。そこは全然あのアップルの Q&A とかで聞いてる人もいるけど、それはあの保護回路というか、まあ、あの端末の方で認識してそれ以上流れないようにしてくれてるので、その安全、うん、その家電流が流れてなんか危なくなるってことはないですね。
うん、なんかでも前のバージョンとかだとちょっとあの Amazon のレビューでその一回フルに充電したら、あの、外すことをお勧めするみたいな、あの、記述が説明書にあったみたいな感じで、
うん、
要は、あの、多分、その、切れちゃった時とかに、電源が、電気がパッと、電流の元が切れた時に、あの、うん、そこが保証されないようなことが書いてあったんですよね。
なるほど。
だから、そのバージョンではそこが解消されてるのかどうなのかなっていうのは、 ちょっと気になってますけど、
うん
うん、まあそんなとこですかね。
はい、
はいはい、
じゃあ次のネタですけど、先週のまあ大きなネタということで、オキュラスっていう会社を Facebook が買収したっていうニュースですね。
20ビリオンですもんね。20ビリオンか、まあ、うん、2ビリオン。
2ビリオンですね。なんか1000億円かな。
うん。
うん。まあ、あの、WhatsApp の10分の1っていう。
10分の1だから、そんなに金額的にはね。まあ、まあ、エンジニアの頭数から言ったら、そんぐらいの金額が妥当な買収金額なのかなっていうのは思いましたけど。
うん。
だいたい20人ぐらいの会社ですよね。
そうですね。
うん、まあ、そうですね。僕の前職の知り合いも一人そっちに行ってたりしてますね。
ね。まあ、だから、一人1億、でかける20で20億くらいかなみたいな。
あのちょっとオキラスっていう会社知らない人も多いと思うんですけど、僕もあのそのキックスターターとかでちらちら名前を聞いてるぐらいで、
うん、
あんまりこうどういうことをやってる会社とかとかこう最近までは分かんなかったんですけど、簡単にこうかいつまんで教えてもらってもいいですかね。
ええ、そうですね。あのちょっと戻ると、20人の会社で1人100億円計算になりますね。2000億円なんで。割とインフレしてるかなっていう。
うん、1億ドルってことね。
ドルね、
うんうん。
で、このオキラスっていう会社が何してるかっていうとですね、バーチャルリアリティ用のヘッドマウントディスプレイっていうのを出してるんですね。
うん、
こう、頭全体にカチャッと被せて、で、そうするとこう、視界全体がですね、オキラスの場合、こう、視野角が110度とか、縦110度、横90度かな、それくらいの視野角があって、
うん、
こう、あたかも、どっか他の景色の中に自分がいるような感じがするんですね。
うん、
で、それで右を向くと、右側の景色が、左側を向くと、左側の景色が、こう、そのオキュラス本体にジャイロが積んであって、で、さらに外からもカメラでオキュラスの、こう、位置を認識してですね、こう、3D 空間の中で頭を動かすと、こう、なんでしょう、右向いたら右、左向いたら左っていう、その操作感が得られるデバイスっていうんでですね、
うん、
で、ヘッドマウントディスプレイ自体はまあ古くからあったんですけれども、オキュラスのエポックメイキングなところは2つあって、一つがですね、まずレイテンシーが非常に短いんですね、
うん、
これまでのそのヘッドマウントディスプレイってレイテンシーが例えば200ミリとかですね、まあ数百ミリ秒のレイテンシー、こう右を向いてから右の絵が出てくるまでですね、100ミリ秒とか待つこうディレイがあったんですね。で、普通の人間がそれをこう体験するとすごくこう違和感があるんですね。こう何か船酔いしたような感じがあって、こうすぐ気持ち悪くなっちゃうんですよ。
オキュラス酔い。
そう。で、オキュラスの画期的なところは、そこをギチギチにチューニングして、現状のバージョンでだいたい 3V、1V が 16.6 ミリって、あの、ゲーム用語で言うんですけども、
うん、
まあ、1画面更新を 1V として、3V のレイテンシーでだいたいこう、画面表示できると。で、最終形態としては 1V ですね。16ミリのレイテンシーで、こう、画面を表示できるっていうんで、
うんうん、
大変ナチュラルにですね、こう、なんでしょう、酔いにくい、自然な没入感のある、バーチャルリアリティ体験ができるっていうのがまず一つですね。
うんうん、
で、二つ目が、コストがすごく安いんですね。
そうです
ね。なんでかっていうと、こう、あの、液晶画面自体にですね、汎用の、あの、スマートフォン用のですね、部品を持ってきて、
うん、
なんで、例えば、これまでの HMD だったら数万円とか、下手したら20万円くらいのコストであったものがですね、多分売り値で350ドルくらいで売れるんじゃないかっていう価格破壊ですね。
うん、
もっと安くなるんじゃないですかね。200とか300とか。デブキットが350くらいでしたね、
これ。うん、そんなもんですね。ね、なんで確かにいっぱい作れば作るだけ安くなるんで、
うんうん、
その価格破壊したっていう面はすごく大きいですね。
うん、確かに。
というその2点がそのオキラスのエポックメイキングなところで、
うん、
で、サクッと Facebook に買収されてしまった
っていうですね。もともとはあれですよね、あの、キックスターターで、
そうそうそう。そ
のファンドというか、あの、集めて、最初のバージョンを出したのが去年。で、今年のまた新しい、あの、バージョンを今年の頭に出したっていう感じですね。
そうそう、そうです、そうです。
で、まあ、その、なんて言うんでしょうね。まあ言ってみれば、この買収自体は規定路線でですね、 オキラスリフトの CEO をやってる方がブレンドン・イライブっていう方なんですけれども、うん、そうね、彼の経歴をそのリンクトインで見てみますとですね、彼最初にスケールフォームっていう会社を創業しまして、これはあのフラッシュをゲームコンソール上で再生するっていうミドルウェアなんですね。
うん、あのゲームのねメニュー画面とかっていうのをフラッシュでオーサリングできるっていうツールですね。
うん、そうそうです、うん。で、それをやっていて、で、その会社を、一旦オートデスクですかね。
そういうオートデスクですね。
オートデスクに売却して、で、そのすぐ後に、外界って会社ありますね。
うんうん、
で、そこに行きまして、で、その外界を、まあ、ソニーさんに売却するあたりのプロセスをやって、で、その次に直後にオキラスに来てるんですね。
うん、
なんで、その、まあ、狙いからすれば、そのブレンダンとしては、まあ、オキラスをサクッと、
売ることです、ね。
売ると。そう、それが使命として、こう、やってきた仕様なんで、まあ、どっかに売るっていうのが規定路線だったと思いますね。
じゃあ、それ買うのが、まあ、Google なのか、ソニーなのか、Amazon なのか、っていうのは、そう、あったと思うんだけど、うん、まあ、そこで Facebook っていう。
Facebook っていう。うん、で、うんうん、僕はそのバルブが買うと思ってたんですけど、まあ、バルブお金がなかったんじゃないかなっていうです、ね。
あ、バルブっていうのは、あれですね、Steam をやってるところですか？
そうです。
ただあれですね、もう逆にむしろバルブの、チーフのなんかエンジニアの人が、この間オキラスに移籍しましたよね。
ああ、そうなんですよ。
それもいろいろありますよね、裏話が。はい、
その、マイク・エイブラッシュっていうですね、知る人ぞ知る、まあアメリカのゲーム業界ではだいぶ名の通ったエンジニアなんですけれども、僕が昔 Xbox で働いてた頃にですね、同僚だったんですね。でもって、まあ、マイク・エイブラッシュ自体は、まあ、パンチパーマのですね、こう渋い男で、あの、石立て立つ鉄夫によく似ててですね。
そこ関係あんだ。
そこが、あの、長い話なんですけど、まあ、歩く石立て鉄夫と呼んでですね、密かに呼んでたんですね、僕は。で、こう、すごく頭の切れる男で、こう、弾丸のように話し続けてですね、で、誰も彼が何を言ってるかわからないっていう恐ろしい人なんですけれども。
たまにいますよね。
で、その石立て鉄夫が Xbox を離れた後、ミドルウェア会社、シアトルのラッドゲームツールズっていうミドルウェア会社に行って、その後、鉄夫はですね、インテルでララビーっていうですね、汎用ベクタープロセッサーを使った、GPU プロジェクトを指揮して、まあ、ララビー自体はちょっとポシャった感が強いんですけども、そのインテルの後に、バルブに行って、そこで、ヘッドオブテクノロジーかなのポジションをずっとやってたんですね。うん、で、その、マイク AB が、今回、オキラスに行くというのもですね、オキラスの CTO がですね、ジョン・カーマックというですね、
うん、
これもその、こちらのゲーム業界では、まあ、死なない人のいないですね、クエイクとかを作った、会社の人なんですね。
ドゥームとかもそうですか、
ね、あ、そうですね、うん。ID ソフトっていうとこで、うん、ずっと CTO をしてた人で、
うん、
で、その、ジョンとマイク・エイブラッシュがどう繋がってるかっていうと、マイク・エイブラッシュは ID ソフトでですね、エンジニアをしてたんですね。
うん、
で、その、まあ、最初のシナリオとしては、多分、まあ、こっから先は推測というか妄想ですけれども、
うん、
オキラスに、ジョン・カーマックが行って、で、まあ、ジョン・カーマックとバルブとの間でですね、まあ、こういうのを作ったけどどうだっていう話は進んでたと思うんですね。
うんうん、
そのオキラスをバルブが、こう、一緒に、なんでしょうね、共同作業でやっていくっていう話は当然進んでたと思うんですけども、
うん、
まあ、そこに現れたですね、ブレンダンが、まあ、Facebook との話をまとめてしまったと。で、まあ、その、バルブとしては当然、まあ、2ビリオンも出せるお金はないんで、まあ、Facebook の方に行ってしまったわけなんですけれども、
うん、
まあ、そこでその、まあ、ジョンとマイクとの間でですね、きっと、なんて言うんでしょうね、こう、ジョンが、こう、ごめん、鉄道と。俺、Facebook に行くことにしたよ、とこう、二人で話すわけですよ。
うん、
で、そこで、その、マイク・エイブラッシュとしては、分かった。じゃあ、ジョンがそう言うんだったら、俺も一緒に Facebook に行って、こう、東京に行って一旗あげようじゃないかっていう、こう、
青春、
青春 その青春物語的なストーリーがあったんじゃないかなという気がするんですよね。
まあね、あのブレンダーが入った時点でどっかに売るだろうっていうのはもう想定内というか、
うん、まあそういうことですね、
まあ、ゲーム業界の人から見ると、まあ、自然な感じではあるってことですね。
うん、そうですね。
まあ、ブレンダーと実はあの僕交渉というか一回仕事してまして、でちょうどねソニーさんもあのストリーミングテクノロジーでプレイステーション3とか2とか前のタイトルを新しいコンソールでちょっと、まあ、あの復刻させたいというか再生させたいっていうのがありまして、まあ、そこにちょうどね外界のテクノロジーがストリーミングであ
れですね、プレイステーションナウってやつですよね。
そうですね、
そうそうそう、うん、そのソニーさんにとっては外界っていうのはすごくいいシナジー効果のある話だと思いますよね。
うん、
そう、まあ一方でソニーさんエミュレーションもね結構プレイステーション3上でプレイステーション2のエミュレーションするとかね、
うん、
技術はやってましたからね。
うんうん、
でもあれ外界っていうかそのプレイステーションナウの技術って結局サーバー側というかそのクラウド側にプレイステーション3とか4をガンガン並べてそれをストリーミングするってことですよね、基本的に。
そうそう、映像を結局流してくるっていうことですね。
うん、
うん、
なるほど。
で、はい、まあその今回オキュラスを Facebook に売るっていうことになって、まあそのなんて言うんでしょうね、バルブであれば想定の範囲内だったんですけれども、Facebook っていうのはちょっと意外だったなという気がしますね。
うん、
うん、かなり意外ですよね。うん、
まあ、あの、マーク・ザッカーバーグのブログポストだと、まあ、今はモバイルにすごく、まあ、ベットしてるんだけど、まあ、モバイルが今のカレントだとすると、まあ、次の、まあ、ビッグシングを今探していて、まあ、その一つが多分、バーチャルリアリティなんじゃないかっていう、そういう考え方なんですよね。
まあそこもですね、うん、その、まあ、ザック曰くバーチャルリアリティは最もソーシャルなプラットフォームだと彼は言ってるんですけれども、うん、まあちょっとそのオキュラス試してみるとわかるんですけれども、まあすごくこう没入感のあるメディアなんですね。
うんうん、
で僕の感としてはそのパーソナルなですね、自分と向き合うデバイスなんじゃないかと思うんですよ。
うん、
なんで決してソーシャルなものではないというか、これをソーシャルというのはちょっとそのセカンドライフに近いうさんくささがあるんじゃないかなっていう。
そう、なんかタンブラーかなんかがあって、ホワイトメンウェアリングオキュラスだったかな、
うん、
なんかそういう、うん、
ありますね、
オキュラスをしてプレイをしている人を集めたあの写真をただ載せてるタンブラーっていうのがあって、うん、それを見る限りこの人たちがソーシャルだとは全く思えないというか、うん、むしろアンチソーシャルなんじゃないかっていう、
そうそうそうそう、
気がしますよね。
あれはオキュラスにしても、あのヘッドマウントディスプレイのデバイスっていうのは結局あの、例えばゲームで言えば一人称視点ゲーム、FPS しかその応用事例が見当たらないというか、もう自分一人の世界で何かするっていうデバイスなんですよね。
うん、
そうそう。で、この日本ですごく流行ってるオキュラスのデモって見たことあります？こうですね、オキュラスを被って、こう世界を見るとですね、こう画面の中に初音ミクがいるんですね。でもって初音ミクとこう視線を合わせるとこう頬を赤らめるとか、でさらに握手用のデバイスってのがあって、そのデバイスと握手をすると画面の中の初音ミクとこう握手ができる。
あ、
でそういうインタラクションができるとか、さらに言うとこうオキュラスをしてベッドに横になるわけですよね。
うん、
それでこうふと横を見るとこうキャラクターが添い寝をしてくれるとかですね。
もう完全にソーシャルとは逆の方向ですね。
そうそうそう。
も
う、そう、普通の人だったらこうそういうプライベートなアクティビティが何でしょうね、 Facebook のタイムラインとかに流れたらまあ死にますよね。
いやー、即死でしょう。
即死ですよね。こう社会的に生きていけないんじゃないかっていう。
なくなりますよね。
あれですね、なんかクラインの壺っていう小説があって、昔それに、うん、あの読んだことある人は分かるかもしれないですけど、あのその壺かなんかに手を突っ込むとたりとか、うん、その映像があの本物なのか夢なのか分かんないような、
うん、
あの世界に入っていってっていう、うん、バーチャルリアリティとその現実との区別がだんだんつかなくなっていくみたいな、うん、そういう小説があるんですけど、
うんうん、
それにすごい近いかなっていう、
まあそんな感じで、うん、まあ確かにそのオキュラスの世界の中で完全に生きるようになって、その世界がリアルになるんであればソーシャルと言えなくはないですよね。
もう完全にセカンドライフですよね、なんかそうすると。
ね、そうですよね、本当に。
Facebook の友達がこの、なんていうんですか、そのヘッドマウントディスプレイをつけたら友達がそこにいて、なんか写真とかが、うん、メッセージとか飛んできて、
うんうん、
それは全然ソーシャルと言っていいのか、本当わかんないですけどね。
うん
うん、まあ、新しい社会のあり方かもしれないですけどね。まあ、まだわかんないです。
Google Earth とかストリートビューとかの映像をね、オキュラスで見て、じゃあ友達の家に遊びに行きますみたいな、アプリケーションとかね。
うん
うん
うん、
そうっす。まあでもそれを実際してるとこを見ると、こう、ベッドで横になってオキュラスして、はぁはぁ、こう、息を荒げてるっていうような、うん。
まあ日本はね、そういうあのアプリケーションが完全に別次元なんで。
うん。
うん、
まああとは、あの、真面目な、例で言えば、例えば NASA とかが、うん、あの飛ばした衛星から送られてくる映像をオキュラスで、まあその普通の人も今までだったらそのごく限られた関係者しか見ることができなかった映像をオキュラスを通して、あたかもね自分がその宇宙飛行士になったような体験をさせるっていう、どっちかというとそのゲームっていうよりは本当あのバーチャルリアリティ教育っていう方向にも、まあ、ちょっと向き始めてるので、うん、そういう意味で言えばまあ、もし Facebook がそういう市場を狙っていってくれるのであれば、うんうん、まああの教育現場的にはいいのかなっていうふうには思ってますけどね。
まあアカデミックな用途とかですね、そっちの方向は本当に、そうそう、まあ、まともな応用方法ですよね。
そうですね、
うん、まあ、面白くはないんですけどね。
面白いね。
オキュラスっていうのは、まあ、プラットフォームとしては今はその例えばサードパーティーが開発できるたりとか、そういう場所はあるんですか、 SDK とか。
あります。あの、Unity とか使って簡単に作ることもできますし。
そうそう。各種ミドルウェアが対応してて、あの、比較的サクッと作れるんですが、その逆に言うと、今の時点では開発キットしか出してないんですね。
うん
うん。そうですね。
で、あの、製品はまだまだ製品化はまだ先の話になるんで、まあ、うん、Facebook としてはよく、まあ買ったよなというのが、まあ最初の印象ですね。
うん、そうですね。
まあ今発表の段階では一応その最初のゲームというのは最初、まず第一弾で、それについては今のオキュラスのままやっていくと。
うん、
で、今後その Facebook みたいなプラットフォームにこう融合するのか、次のところでなんか生きてくるのか、まあその辺はまだわかんないっていうような、そういう感じですよね、今ね。
まあそうですね。まあただその、石立哲夫がジョインしたこともあり、まあその、オキュラスのエンジニアとしてはもうゲームに命かけるぜ、みたいなノリだと思いますね、
うん。
で、彼らにとってみればもうお金が無尽蔵にできたんで、もうガンガン行けるとこまで行ってやるっていう、こう、気合を感じるんで、オキュラスにとってはすごく良かったんじゃないかと思いますよ。
うん、
まあ一方でね、マインクラフトの作者とかね、ちょっと怒っちゃってる作者もいて、
そうですね。このnotch.net のマーカス・パーソンっていうんですか、これはモジャングですね。あの、マインクラフトを作ってる人なんですけども、
うん、
あの、実際、オキュラスにマインクラフトのバーチャルリアリティバージョンを、まあ、簡単な軽量版みたいなのを提供するみたいな話をちょっと、あの、したこともあるんだけど、で、この人実際にあの、キックスターターで、あの、サポートもしてたんですけども、まあ、Facebook に買われても、このディールはもう終わりだみたいな感じで。
うん、
あのブログに書いてますね、
うんうん、まあ気持ちは分かりますよね。
まあね、
で
も この人に限らないですけど、そのキックスターターで買った人っていうのは、まあ例えば200ドル300ドル1000ドルとかいろいろプランがあったと思うんですけど、
うんうん、
そういう人たちはまあファンドはするんだけど株とかは全くもらえてないので、
うんうん、
なんかキックスターターをそういう用途に使うっていうのもなんか最近ちょっと増えてきてるのかなって思っていて、つまりまあ VC とかにとってみれば全くリスクがなくて、そのなんかナード的な人のこうアテンションを集めて、うんうん、でちょっとだけお金をこう集めて、で製品作ってそれで買収されて、あの作った人と VC だけ儲かって、どうか、あの、キックスターターでサポートした人は全く何ももらえないみたいな。
うん、そうそう。
そう、クラウドファンディングの課題だと思うんですけど、その、うん、結局ガジェットとかをクラウドファンディングでお金集めて、じゃあ作りましたって言って、そのデバイスを発送したのが1年後ですとか2年後ですって言うと、その出資した人がその時に欲しいかと思ってると実はもう欲しいと思ってなくて、例えばその iPhone のコネクタの形が変わっちゃってたとか、 現実的にこうマッチングしない例とかも出てきて、そのガジェットだけ送りつけるっていうものよりはね、その今ミアン言ったように、まあその一株でもいいから、
うん、
なんか夢を見させてくれるみたいなところがあると、
まあ、キックスターターはそういうね、あのイクイティを配るっていうのはあのもう禁止してるんで、
うんうん、
まあ、実際にそういうことができる別のキックスターター的なプラットフォームもあるんですけども、
うん、
まあ、今のキックスターターのやり方だとちょっとできないですよね。
ですね。ね、
うん。まあそもそもキックスターター自体なんつうんでしょう、安泰 VC みたいな。
そうそうそう。
うんうん、
やっぱインディーになってほしい、インディーのそういうデベロッパー、ハードウェア、ソフトウェアのデベロッパーとかを応援するプラットフォームだと思うんですけど、
うんうん、
なんかそこの場所だけ利用してちょっとお金集めてそれで VC で売る。VC とかその会社に売るっていうのはなんかすごくなんか残念っていうか、
うんうん、まあそんな感じありますよね。
ね、
最近だってメジャーなゲームスタジオとかがあの作るのにキックスターター利用したりとかしてますよね。
そうですね。
大きいタイトルなんかちょっと忘れましたけど、あと映画とかもあのやったりするしね。
うん
うん。
まあということもあり、で、オキュラスは Facebook に行ったんですが、先週ですね、GDC っていうゲーム開発者向けのカンファレンスがサンフランシスコでありまして、
うん、
で、そこでですね、ソニーさんが、まあ、ソニーコンピューターエンターテインメントさんが、まあ、プレステ4向けにですね、まあ、似たようなコンセプトのデバイス出したんですね。プロジェクトモーフィウスっていう、
はい、
これもヘッドマウントディスプレイなんですけれども、まあ、彼らは彼らで、まあ、2、3年前、もしかしたらもっと古くからやってたということを、まあ、しきりにこう言ってましたけども、まあ、要するにオキュラスのインスパイアではなくて、まあ、彼らは彼らで独自にやっていたというデバイスですね。
これは今どういうステータスなんですか？ただ発表しただけっていうことですかね。
で、発表して、R&D リサーチはしてますよという話で、近いうちに開発者さん向けにもう出してるのかな？あの、SDK 出して、まあゲームをどんどん集めていって、製品化はもうちょっと先っていう感じですかね。
そうですね。まあ実はあの、うちの会社もこれ噛んでまして、あの発表で社名とか出てたんで僕言っちゃって大丈夫だと思うんですけど、
うん、
まあ、実際にあの、開発ってこのサンフランシスコの近くの SCEA、ソニーコンピューターエンターテインメントアメリカで開発をしてまして、まあ、ちょっと結構前からあのデモ版とか見せてもらってなかなか面白いねっていう話はしてて、
うん、
オキュラスと違うのは 3D オーディオって言って、そのオーディオもかなり力を入れてたりするんですよ、
うん、
であのヘッドホンあの2つ、まあ、右と左の耳につける普通のヘッドホンで、その 3D オーディオって言ってゲームの中で、例えばあの車とかが後ろからこう抜き去っていくものっていうのを実際にゲームで音をつけていくときっていうのは、まあその試行錯誤をしながらつけていったりするんですけど、このモンフェスの場合はもうあの車っていうところにエンジンの音が出ますっていうオブジェクトをくっつけて、あとはそのモンフェスのヘッドマウントディスプレイの先にあのユニットがついてまして、そこで演算してよろしくやってくれるんですよ。なのでそのユーザーの頭の位置とかを全部リアルタイムで計算して、もうあの車がどっちから走ってこようか、もうリアルタイムでそのこっちから来ましたよっていうのをリアルタイムに 3D のオーディオを作ってくれるっていうところが、まあ革新的というか、
それもやってくれるってことですね。
そうです、そうです。
うん、
うん、
でそのソニーさんがこのデバイスを出すっていうのは、まあかなり象徴的でですね、まず一つはその、これまでゲームコンソールっていうと、まあテレビにくっつけて、まあ、その、なんて言うんでしょうね。ゲームコンソールがリビングルームのそのハブデバイスになるっていう構想が、まあ、Xbox もプレステ3もあったわけなんですね。
うん、
で、それに則って、まあテレビにつなげるデバイスであった、ゲーム機が、まあ違うデバイスですね。ヘッドマウントディスプレイにつながる時代が来るっていうのがまず一つですね。
うんうんうん、
で、それから、そのゲームコンソール、プレステ4にモーフィアスがあり、で、PC に、オキラスがあるっていう対立の構図も面白くてですね。
うん
うんうん、
これ、例えば、その、Xbox とか360とかですね、その PS3 なりの前世代のゲームコンソール機の時代であれば、発売した時点で、ミッドレンジから、まあ、ミッドハイレンジくらいのですね、PC の、その、相当のハードウェアですね。うん、それを、まあ、500ドルくらいで売って、 かつそのハイエンドのゲームができるっていうのが売りだったんですね。
うんうん、
これなんでかっていうと、そのソフトウェアのレイヤーがですね、ゲーム機ってすごく薄くできててですね、例えばその PC で、画面に三角形出してくださいっていうドローコールですね、ドローコマンド API 一発呼ぶと、まあ大体200クロックとか700クロックくらいかかるもんなんですけれども、ゲーム機ではそこをカスタマイズして、22クロックでですね、描画コマンド発行できるとか、そういう薄い API のレイヤーなんですね。
うんうん、
で、これによって、その、まあ、ハードウェア的にはミッドレンジだけども、ハイエンドの PC と同じようなゲームが遊べる。それがこのゲームコンソールの売りだったんですが、うん、PS4 の時代だと、この世代だとちょっと状況が変わってきていてですね、これもその、先週 GDC でだいぶ話題になったんですけれども、AMD という GPU の会社が出してる PC 向けの薄いあのレイヤーの描画 API ですね。これマントルって言うんですけども、うん、それに合わせてマイクロソフトも DirectX を数年ぶりにメジャーアップデートすると発表しまして、うん、DirectX12 というバージョンなんですけれども、これを使うとその PC でもまあゲームコンソールに近いですね。その描画 API の発行ができると、うん。そうするとこれ何が起きるかっていうと、プレステ4のですね、プレステ4とか Xbox One のハードウェアって、まあ大体大雑把に見て2テラフロップスくらいの演算能力があるんですね。うん、で、それがその今日の時点のハイエンドの PC で言うと、まあ大体3テラとか4テラフロップスのこう、演算能力があるわけです。
うん、
で、これ何が起きるかというと、こう、ハイエンドの PC ゲームがゲームコンソールではもう動かないっていうスタートの時点からですね。
うん
うん、で、そこでこう、どうやって PS4、Xbox One が、まあ、利点を見出していくのかっていうのはすごく難しいところですよね。
まあ、今回の PS4 と Xbox One の発表で、どっちかというと、コンソールゲーム機が PC 側に歩み寄った形ではありますよね。例えば、ソーシャルでゲーム画面シェアしたりとか。
うん
うんうん、
そうそう、そういう点もありますし、なんでしょうね。日本ではもうパソコンゲームってほとんど死亡しちゃったんですけれども、
うんうん、
まあちょっと横道それますけど、パソコンサンデーの時代はすごくいい PC ゲームがですね、まあ日本にもあって、まあその話それると2時間くらい、こう、戻んなくなっちゃうんで。うん、
まあ YouTube でね、検索すればいっぱい出てきますから
ね。そうですね。サンダーフォースの最終面攻略とかありましたね。パソコンサンデーで。
そうですね。
まあというのは置いといて、アメリカではその PC ゲームってコアゲーマーの牙城なんでですね、うん、コアゲーマーであれば、まあ PC でゲームをする。あるいは、まあ面白いゲームがあればコンソールでもゲームするっていうスタイルだったわけですけど、うん、こう、今世代ではカジュアルゲーマーもみんな、こう、タブレットとかスマートフォンに行っちゃってるんで、
うん、
こう、ゲーム市場には、コアゲーマーしかいないんですね、今。まあ、しかいないというと言い過ぎですけども。
まあ、二極化してますよね。その、トリプル A 級タイトルで言っても、ハクが言ったのは、ちょっと、うん、重いタイトルをプレイするヘビーユーザーと、あとはもう、ライトウェイトなゲームだったら、もうスマホを、
そう、
iPhone でやるっていう。だから、その、今までコンソール機が担当してきた、そのミドルレンジっていうところが、ほんとこっそり抜け始めてるんですよね。
う
ん、
まあ、そうですね。
うん、
プレステ3の世代であれば、まあ大体ライフタイムで8000万台、9000万台のこうゲーム機としてのボリュームがあったんですけれども、
うん、
多分プレステ4であればコアゲーマー向けに出したとして、まあ2400万とか3000万台くらいの規模までしかライフタイムでいかないんじゃないかなってのが、まあ、うん、推測ですね。
うん、まあ、PS3 とか360はちょっと長、ライフタイムは結構想定外に長すぎましたよね。
うん。
うん、
8年前に出たゲーム機でした。ですからね。
うん、で、うん、
まあ。ということもあり、その PC ゲーマー、コアゲーマーがどこに行くのか、バーチャルリアリティに行くのか、どうなのかっていうのも要注目ですね。
でも残ってるその PC ゲーマー、コアゲーマーっていうのは PC を買わないで、例えば Xbox One とか PS4 とかを買うモチベーションっていうのは何になるんですかね。ハードウェア的にメリットがないとすれば、あまり。
まあ一つは独占タイトルですよね。こうゲーム機でしか遊べないゲームを遊びたいっていう。
うん。
うん。あと PC 版より先にリリースされるとか、
うんうん、
またその、 コンソールでしかアンロックできないコンテンツがあるとかっていうところで差別化は、まあパブリッシャーさんも一生懸命そういうところでね差別化図ってますけど、
うん、逆にじゃあデベロッパーとかパブリッシャーはそのタイトルを選ぶ理由っていうのは、
まあ最近はほとんどないですね。そのゲームコンソール向けゲームでも、うん、パブリッシャー側の都合からすればスチームでも出すっていうのが、まあ、一つ王道になりつつありますよね、
うん、そうですね。安牌でねスチーム押さえとくかみたいな、
うん、そう。スチームは僕はちょっと Mac 版を一応インストールはしてるんですけど、やっぱり Mac っていうのはすごくあのセカンドクラスというかサードクラスシーズンっていうか、
ゲーム的にはそうですね。
そうですね。もう Mac でそもそもプレイできるゲータイトルの数が異常に少ないし、
そうですね、うん、まあ、あの市場の規模で言えば数パーセントですね今のところ。
うん、
うん、
一応なんかねポータルとかね、ポータル2とか、まあ、その辺はできますけど、あのポータルとかはすごくオキラスリフト向きなゲームなのかなって思ったんですけど、
そうそう、あれもバルブが出してて、うんうん、まさにこうバルブこそオキラスとすごく相性良かったんですけどね、
うん、
ね、
その関係は今後どうなっていくかちょっと雲行きが怪しいって感じですかね、
まあ、そうですね、鉄雄がいなくなった今、う
ん、鉄雄がね、
もうダメです
ねあ、でもあれですよね、バルブはなんかバルブスティームマシンでしたっけ、
あ、すみません、あの Linux ベースのね、うん、チーム OS っていうのを出しまして、
それはどういう、基本的には Steam っていうのは PC を自分で買ってきて、それにまあ Steam のアプリを入れて、それをプラットフォームとしてそこにこうソフトをインストールしていくっていう感じだと思うんですけど、うん、それを自分でというか、あれはですね、 Valve は実際にコンピューターは作らないんだけども、そういう出してるベンダーのものをサーティファイして、で Linux ベースの Steam OS っていうのを動かしてそこでプレイできるようにするっていう、
そういうものですね。
うんうん、
でも見てたんですけど、あれって Linux ベースだから、さらにまた今度、あの Windows でプレイできるけど、Linux ではできないっていうのもありますよね、うんうん、そういうタイトルも。
うんう
んうん、まあ、実は裏話しますと、そのデベロッパーも急速に、その SteamOS の出現に、まあ、絡んでるのかどうかは分かんないですけど、結構その Linux 対応してくれっていうのを、うちミドルウェア作ってたりするんですけど、もう、結構増えてきてますね。だその SteamOS を使う使わない関わらず、もう Linux 対応でとりあえずタイトルを出すっていうところも結構大きいパブリッシャーさんですけど、
うん、
控えてますね、うん、だから一応その Linux っていうのもゲームをプレイする、うん、一応プラットフォームとして、まあ、今後一つの選択肢になってくるのかなっていう、
そうですね、そういう気配ありますよね。
うん、今回の GDC とかもね、実はあのセッションとかはなかったですけど、実はあの僕なんかそういうビジネスミーティングしてたりするのが多かったりして、意外と Linux の声多いなみたいな。
うーん、
うん、
まあ、その特に SteamOS が出て、なんて言うんでしょうね、ある程度パフォーマンスの保証された形で、あとはセットアップも保証された形で Linux プラットフォームが出るっていうのは大きいと思いますね。
うん、うん、あと NVIDIA さんとかがちゃんとドライバー、ビデオドライバーをね、サーティファイして出してくれるとかね。
うん。
うん、
でも Linux はそのさっき言った話だと、DirectX みたいな、そういう。
そうそうそうそう。
新しい、古い、低いレイヤーの API はまだまだそこは足りてないわけ
ですね。まだないんですよ。そこがその OpenGL で、
うん、
ゴリゴリやるか、もしくはその Mantle みたいのを、まあ、AMD の GPU 専用で移植するかとかですね。まだちょっと先が見えないですね。
うん。うん、
なるほど。でもすごい、あの、マーケット的にはさっきも言いましたけど、すごくシュリンクしているマーケットのような気もするんで、このスマートフォンとかに取られてるところをどうやって、まあ、挽回するというか、住み分けるのか住み分けないのかみたいなのは結構、興味深いですけどね。
そうなんですよね。
うん。そうですね。
まあ、僕としては非常に惜しいですけどね。こう、コアゲーム、もっと出てほしいんですけどね。
うん。でも、オキラスとかってもすごいハードコアだから、なんか、今度のゲームはこうですって言って、なんかあんなヘッドマウントをかぶってる人の、あの映像とか出されても、
うんうん、
マスに受けるとは思えないです
よ
ね。
そう、コアもコア、コアコアって感じですよね。
まあソニーとか、まあニンテンドーとか、まあソニーがもしやる、あのマスに向けて出すとなったら、まあもう少しこうマーケティング的に分かりやすい形になるのかという期待はできますけど。
うんうん。
うん、
HMD かっこいいみたいな。
まあ、あの、形もね、あの、どんどん小さくなっていったりはするんでしょうけどね。
うん、
そうそう。今回の GDC で発表されたのめちゃめちゃかっこよくなってて。
うん。うん、見た目かっこいいですよね。
で、だそういうところでソニーさんはすごいあのコンシューマーに持っていくところっていうのはね、あの期待できますよね。
うん、
うん、
確かに。こう AKB48 みたいに HMD48 とかそういうの出したら
48個出てくんだ。
そうそう、48にみんなオキラスかぶってるみたいな。
まあ日本だったらあるかもしれないね、そういう、
うん
うん
う
ん、
コンテンツが。
多分こっちのニュースではこう、ウィアードとかクリーピーとか言って話題になる。
そもそもだってミクのやつとかももう出てるんじゃないですか、英語圏的には。
ああ、うんうんうん、
受けてますね。
出始めて。うん、まあ日本、うん、日本だからね。
うん、
ああ、任天堂で言ったらあれじゃないですか、バーチャルボーイじゃないですか。
バーチャルボーイ、
ね。ああ、そうそうそう、うん。バーチャルボーイは早すぎた気にしますよね。15年くらい、20年くらい早かったですかね。まあそのバーチャルボーイもあれはあれで当時エポックメイキングだったのは安いってのがあってですね、
うんうん、
1万1万いかなかったんじゃないですかね。
そう、9800円とかだったような気がしますけど、
うんうんうんうん、なんでそこはすごく良かったんですけれども、
まあ、任天堂的には完全に黒歴史というか、
まあそうですね、
うん、
なるほどね、
うん、
最近あれですね、もう毎週この話してますけど、あの、スリーズっていうね、あの、はい、あのスマートフォンのゲームがあって、うん、なんかホンマックスさんがすごい高い点出してたけど。
そうですよね。3万点いったんでしたっけ、
う
ん、
そう、あれ結局何回かやるとパターンが見えてきて、あの、誰でも2万点超えはいけるようになるんですよ。
そうですか？
そうです、そうです。あの、本当2万点から3万点って運の要素が結構入ってくるので、もうそこで飽きちゃうんですけど、
うん、
あの、ストラテジーが、
あれですよね、角に集めるんじゃないですか基本的に。
何でやってますよ本間さん。
僕はあの角どこでもいいんですけど、右上とか左上とか一旦その最初、例えばその数字がそうですね、5段階ぐらい上がるまではその右上なら右上っていうポリシーでやっていくんですよ。で途中であのそのポリシーを例えば今度左上に変更とかっていう風に
うんうん、
入れる必要が出てきて。
あ、そうそう。僕もそれやって、うん、勝手にダブルサイクロンと名付けてですね、やってるんですけど。
そうそうそう。で、結局ね、あの、何かと、例えば青とか赤が出てくると、なるべく早く潰したいなっていう意識が出てきて、
うん、
あの、例えば右上って決めてたら、ちょっと下に動かしたくなる時とか出てくるんですけど、それは絶対やらないようにして、で、あとはあれですね、あの、数字を、あの、別に直線じゃなくてもいいんで、あの、例えば、ひらがなのの、字のような形でもいいんですけど、必ず数字がこう隣接してつながっていくパターンを作っとくんですよ。
なるほど、
うん、で例えばあの残りあと2手で積んじゃう、あと2手で終わっちゃうって分かった時にそのの字にしたところを崩してこう隙間を作っていくんですよ。そうすると2万点ぐらいは誰でも行くようになりますよ。
僕今28,827点ですね。
うん、だ結局あのプラスって言ってあのね1と2以外の数字で何が出てくるかっていうところが運の要素じゃないですか。
まあそうですね、うん
うん、
あれランダムなんですかね。
最初は3以上が全部分かんなかったんだけど、
うん、
あのバージョン1回上がって3は分かるようになったんですよね。で6以上は分かんないっていう。
分かんない、
う
ん、あ、
ただ今場に出てる数字の上から3つ目ぐらいの数字が出てくるか下から
2つかそこまで
出てくるっていうのも、まあそう、それが交互に出てくるみたいなパターンがあって、次はじゃあデカめの数字が出てくるだろうとか、ちょっと下の数字が出てきたらこのところに入れればいいだろうみたいな、
うんうんうん、
うん、っていうのでやっていくと割と途中まで行きますね。
で、あと出てくる場所が時々いやらしいですよね。
そう、あれ途中でね変えますよね。まあ、あの普通だったらスライドしたここに入ってくるっていうのを途中からあの下の、
そうそう、
別のところに出したりして、
なんか意地悪モードに入ってるようなっていう、分かりますよね。
うん、そうそうそうそうそう
ね、まあ、あの、3の作者の人たちが、まあ、2048っていう、あの、まあ、パクリというかね、あの、うん、似たようなゲームがあって、それを、そういうパクリを作ってる人へのメッセージとか、あと、まあ、これ作るのに、実際1年ぐらいかけて作ったみたいなんですけど、うん、まあ、その3人ぐらいでデザイナーの人と、こう、やり取りしたメールっていうのを、あの、公開してまして、で、僕はこれ全部は読んでないですけど、結構面白くてですね、
うん、
あの書ノートの方に貼っとくんで、興味ある人とかゲームデザインに興味ある人とか見たらちょっと面白いかなっていう、一番初期のバージョンとも全然デザインとか違うんですけど、まあ、どういう風に変わっていったかみたいなのがあるので、ま
あ、これは昔からゲーム業界のね、あの課題というか、
うん
うん、 あの昔僕あのセガの AM2 っていうところにいまして、そこであの内部向けのツール作ってたりしたんですけど、うん、あのバーチャファイターって知ってますか？
わかりますね。
わかりますね。あの最近 3D の格闘ゲームってプレイヤーがコントロールしないと画面の中のキャラクターがちょっとこう上下に揺れたり呼吸をしてるような感じで動くじゃないですか、
はいはいはい、
あれって実はあのセガの特許だったりするんですよ。
お
でそのきっかけっていうのはそのこれそのまま動かなかったらおかしくねみたいな感じで、じゃあモーションつけましょうかみたいな感じで、まあ、つけたら意外といってですね、でその当時他の会社からも結構 3D 格闘ゲーが出てきて、まあ、みんなそれを真似したりみたいなところで、そこでもちょっとそのそこに関しての権利問題とかがあったりしまして、
うん、
でそのゲームの中の会社の人間は、まあ、そのプログラム作る時でも何かアイデアが出てきたら、まあ、必ずあのリーガルの方と相談し、知財部日本だったら、うん、知財部に、まあ、あの連絡しなさいよみたいなお達しがあったんですけど、いちいちそんなのね、これが本当に特許なのかどうかっていうのも分かんないですし、
うん
うん、だからこのスリーズとかも本当にヒットするか分かんないみたいなところで出してみて、実は出したら結構ねストアでランキング上に上がってきて他がパクりましたみたいな問題っていうのは、うん、まあ、スリーズに限らずフラッピーバードとかね、
うん、
うんうん、まあそのゲームデザインでどこまでがアウトかセーフかっていうのはなかなか難しいんですよね。こう、
そうですね。
例えば個人的にはまあ2048はだいぶ黒いんじゃないかと思いますし、
うん、
まあ他のパクリアプリもまあなくなればいいと思いますけど、まあフラッピーバードは何でしょうね。
うん、
まあ僕的にはあれは OK じゃないかなという見解分かれると思いますけども。
フラッピーバードがですか？そういう
フラッピーバードがですね。フラッピーバードのパクリはアウトとして、うん、まあフラッピーバード自身は何て言うんでしょうね。うん、一応、ゲーム性があって、見た目、そのアートはどっかで見たような感じだけれども、
そうですね。
それなりにこう、オリジナル作品として、こう、通用するんじゃないかっていう気が僕はしますけど、どうですかね。
まあ僕個人の、あの、フラッピーバード事件の話にちょっと一瞬移っちゃいますけど、あれはあの、京都の方の会社から、あの、リーガルイシューがあったんじゃないかっていうふうに僕は思ってまして、
本人は否定してますけどね。
そうそうそう、あの本人はあの中毒性が高いとか、まあ、あのいろんなコメントに対応するのが嫌だみたいな感じで、まあ、それを表向きの理由にしてますけど、例えば彼タイトル3つ出してるじゃないですか、はい、フラッピーバード以外にも、
うん、
で他のタイトルフラッピーバード以外にも結構中毒性があるゲームだと思うんですよ、
うん、
でやっぱりその本当に親からクレーム入ったとか中毒性高いゲームでサポートするのは嫌になったって言ったら、多分彼3つともストアから引き上げてもいいはずなのにフラッピーバードだけなぜか引き上げてるんですよね。
なるほど、まあそういう見方もできますけどね、
うんうんうん、っていうので、まあ、
まあただその、まあ、フラッピーバードはこう愛が感じられますよね、
うんうん、
まあ、なんとなくこの辺だったら超えないでしょみたいな線引きがね彼の中であったんだと思いますけどね、
うんうん、まあ、愛があればいいかどうかって置いといて、その、まあ、なんでしょうね。ゲーム業界でも、その、まあ、インスパイア問題とかパクリ問題ってのは昔からあってですね。
ありますよね。
例えば、昔、パックマンとかですね。あの、うん、日本国内でコピー基盤とかですね。まあ、コピーゲームが溢れ返った時代があるんですね。
うん、
まあ、1980年代くらいだと思うんですけども。で、それが、その、どうやって今の状態に落ち着いたかっていうと、まあ、その、権利者のたゆまぬ訴訟合戦というかですね。まあ努力の末に、まあ今の状態に落ち着いたっていうのがあるんで。なんで僕としてはまあスマートフォンのアプリもそういった形で、なんでしょう、前例をですね、こう、なんでしょう、法廷に出て作っていく必要があるんじゃないかなっていう気もしますかね。
まあ、売れればね目立ってあの叩かれるのはどこの世界も同じなんですけど、じゃあお金がないインディーさんがじゃあそこのリーガルリスクまで考えて出すかっていうと、うん、結構賭けみたいなところはありますよね。
うん、
だこのスリーズとか2048とかの、まあ、フラッピーバード含めてパクリ系のウゴの竹の横に出てきたところは訴えられてなんかアクション取るまでの間に稼げればいいやみたいなところはあると思うんですよ、うん、 だ実際に訴えられて、じゃあこれストアから引き上げなかったら、じゃあ次の手段取りますよってなったら、まあじゃあ下げようかみたいなノリで作ってるところも結構あると思うんですよ。
う
ん。うん。
まあで、そこでその、まあもし訴えられたら、それを、その、一時的な収入を上回るようなですね、リスクがあるっていうのが、まあだんだんこう分かっていけば、こう、落ち着いていくんじゃないかなっていうですね。
うん。まあ、あのゲーム業界でもあのゲームのコントローラーでこういうふうに操作するのはうちの特許だみたいな形でもう昔から訴え続けてる、大手のパブリッシャーを訴え続けてる某 S 社っていうところがあるんですけど、もう多分彼らはそのゲーム作ってんじゃなくて、その訴訟でお金儲けしてるような会社だったりして、
うん、パテントトロールですね。
そうそうそうそう、
うん
うん、だリーガル法務部がね強ければそういうアクションを取れる会社もあると思うんですけど、
うん、なかなかその辺は難しいですけどね。
難しいですね、バランスがね。
まあ個人の人はそこまでリスクを考えた上で出すっていうのはなかなか難しいと思うので、
うん、
いい具合のバランスがあって、ね、プラットフォームの側でもそこら辺をある程度カバーできるというかなってると理想的ではありますけどね。
まあそうですね、うん、今のところ例えばまあ、ロムエミュレーターっていうんですかね、
うん。
あそこら辺はまあ、ブラックっていう感じにはなってますけども。
まあ、でも iOS にはないけど、Android のプレイステストアにはありますよね、結構。
うん、まあ、あれは、ロムは出してないですよね。
あ、そうか、エミュレーターを出して
る。エミュレーター
を。
まあ、すごいグレーですよね。
うん、
うん。エミュレーター自体はまあ、うん、うんっていうですね。
確かにね、うん。
はい。
なるほど。まあ、ちょっと長くなってきたんで。そこら辺で一旦まとめたいんですけども。
はい。
はい。今日はね、ゲーム、まだまだちょっと話が尽きない感じだったので、また今度ね、はい、同じようなネタがあったら、
はい。
続きやりたいなと思うんですが。
そうですね。
今日のショーノートというかリンクとかはですね、rebuild.fm/38から見ることができます。あとさっき言いましたけども、昨日配信した、特別版の MP3 をですね、売っていますので、興味ある人は、ショーノートの方に多分リンクを貼ると思いますし、Twitter の @rebuildfm というアカウントをフォローしてもらうと、生配信のスケジュールとか、新しいエピソードが出た時にお知らせできますので、フォローの方もお願いします。じゃあ、そのところで、
はい。
白朗さんとコンマックスさんでした。
はい。
どうも。ありがとうございました。